こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アレント入門は哲学者翻訳家の中山元が、政治思想家ハンナ・アレントの主要な問題意識を新書として整理した解説書である。中心に置かれるのは、全体主義の木原、人間の条件、イエルサレムのアイヒマンで展開された全体主義、公共性、思考と判断をめぐる論点だ。著者はアレントの生涯を単に紹介するのではなく、ナチズムの経験から彼女が何を問い、現代の政治社会を考える上で、なぜその問いがなお重要なのかを示す。とりわけ、悪を特別な怪物性ではなく、無思考と結びつけて捉える視点が本書の軸となる。国民国家と少数者、難民、孤独、公的領域における市民の活動という論点をたどりながら、規制の標語や集団の立場に従うだけではない思考の条件を検討する。原点の射程を保ちつつ、アレントを初めて読む人が主要著作へ進むための見取り図を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、無思考を悪の根源として捉えるアイヒマン論から始まる倫理の問い、本書の核となるのは、アレントがイエルサレムのアイヒマンで提起した悪の凡庸さを無思考の問題として読み解く点である。ここでいう無思考は、知識が少ないことや論理能力が低いことだけを意味しない。自分が制度の中で担っている行為を吟味せず、決まり命令通念、便利な言い回しに判断を委ねる状態を指す。アイヒマンを例外的な悪人としてのみ見るなら、悪は自分とは無関係な人格に返される。しかし、アレントの問題提起は、平凡な人間も考えることを止めれば加害の仕組みに組み込まれうるという不快だが重要な可能性に向かう。本書はこの論点を歴史上の犯罪の説明に限定しない。被害者と加害者、正義と不正義をあらかじめ固定した図式も、具体的な責任や状況を検討しなければ思考停止に転じうるからである。ただし、これは責任を曖昧にする主張ではない。むしろ個人が命令に従っただけと対比せず、自分の判断の責任を引き受けるための厳しい倫理で供給として理解される。次に、一人の中の二人、他者の立場を想像する対話的思考、中山は、アレントにおける思考を単なる問題解決や理論構成と同一しせず、一人の中の二人の対話として取り出す。人は考えるとき、自分の言葉や行為を自分自身に対して説明できるかを問う。この内置な対話は、外部の規則を機械的に適用するのではなく、行為の後に自分自身と共に生きられるかを確かめる契機になる。そのため、思考は私的な内省に閉じない。人間が複数性の中で生きる以上、判断には他者がどのように世界を見ているかを想像する能力が必要になる。本書が強調する想像力とは、相手の意見に同意することではない。自分の所属集団や利害から一旦距離を取り、異なる位置から見た場合に何が現れるかを検討する営みである。党派的な標語を反復することが必ずしも思考ではないという簡易もここにある。もっとも、内面の対話だけで正解が保証されるわけではない。本書の意義は、確実な道徳公式を与える代わりに、判断を他者と虚無有効能なものにしようとする普段の作業として、思考の倫理的役割を示すところにある。さらに、国民国家少数者難民全体主義を支えた政治的排除の条件、全体主義の起源を扱う章では、全体主義を独裁者の性格や大衆の熱狂だけから説明せず、国民国家の枠組みからこぼれ落ちた人々の問題へ視線を向ける。近代国家が権利を国民の資格と強く結びつけると、少数民族や難民、無国籍者は抽象的には人間でありながら、現実には権利を保障する政治共同体を失う。この不安定さは、政治的な発言や保護の基盤を弱める。アレントがこの問題を、歴史的な周辺事情ではなく、全体主義を理解するための重要な条件として考えたことを示す。したがって、民族や国家への帰属を絶対化するナショナリズムは、共同性を与える側面を持つ一方、誰を共同体の外部へ置くかという問題も生む。ここでの論点は、現代の難民問題を過去と短絡的に同一することではない。むしろ、権利が制度上どのように担保され、政治的に声を持てない人がどのように生まれるのかを問う枠組みを得ることにある。全体主義は遠い過去の固有名詞ではなく、排除と無権利化を見えにくくする政治の在り方への警戒として読まれる。そして、孤独と大衆社会支配を可能にする心理的社会的な土台、本書は全体主義を暴力装置や宣伝の巧妙さだけで成立する体制としては扱わない。アレントが重視した孤独の問題を通じ、人々が互いに世界を確かめ合う関係を失うことが支配に対する脆弱さを生むと説明する。ここでの孤独は、創造的な一人の時間や単純な人間関係の少なさと同じではない。自分の経験を他者と共有し、意見の違いを通じて現実を検証する場所を失った状態である。 その状態では複雑な現実を一つの説明で全て解くと約束するイデオロギーが魅力を持ちやすい。イデオロギーは不安を解消するように見えるが、現実の個別性や矛盾を切り捨て、異論を敵として扱う危険を伴う。本書はドイツにおける道徳規範の崩壊を含め、既存の常識が機能しなくなる局面をたどることでこの危険を具体化する。重要なのは孤独な人を道徳的に非難することではない、社会的なつながり、信頼できる制度。自由に語り合える場が失われるとき、個人の判断はいかに弱められるのかを考えることである。全体主義批判はここで社会の関係性を問う分析になる。最後に、公的領域と現れの空間、市民の活動から生まれる権力、人間の条件を読む本書は、アレントの公共性論を国家が管理する公的制度の説明に還元しない。アレントにとって公的領域は、異なる人々が言葉と行為によって互いの前に現れ、共通の世界について関わる空間である。そこで人は単に私的利益を守る存在ではなく、何をなすべきかを他者と示し合う市民となる。この現れの空間は建物や行政組織そのものではなく、複数の人々が共に活動するときに成立する。したがって権力も誰かが所有して上から行使するもののような力ではない。人々が協力し、約束し、行為を継続できる関係から生まれ、関係が崩れれば失われる。本書が社会の誕生という論点に触れるのは、生活の維持や経済的必要が公共的な判断の場を覆うとき、政治的活動の固有性が見えにくくなるためである。これは経済や福祉を軽視する議論ではなく、それらだけでは共同の世界を作る政治に変われないという指摘である。公共性を多数決や情報発信の量で測らず、複数者が姿を現し、責任を持って行為する条件として捉え直す点に、本書の現代的な射程がある。結論として本書はアレントの著作を読んでみたいが、全体主義論、公共性論、アイヒマン論がどう結びつくのかをまず把握したい読者に適している。政治哲学の予備知識が多くなくても、ナショナリズム、難民、孤独、思考停止、公共空間といった問題から入れるため、原点の入り口として機能する。また、日常的な議論で規制の立場や断定的な言葉に流されがちなことへ自覚的でありたい人にも、有効な論点を提供する。得られるのは即答可能な政治的処方箋ではなく、命令通念集団への帰属と自分の判断の間に距離を作るための資格である。類似するアレント解説書と比べた際の特徴は、電気的な紹介や概念の一覧に終始せず、無思考を中心軸に代表作をつなぎ、全体主義の分析と公共性の理論を一つの問いとして読ませる点にある。中山は翻訳者、思想紹介者としての明晰な語り口で、難解になりがちな議論を社会的な論点へ接続する。ただし、新書という性格上、アレントの概念の細部や論争点を網羅するものではない。読後には本書を地図として扱われる3つの主要著作や関連研究へ進むことで、理解はより立体的になるだろう。ご支援いただける場合は中山元、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。